ただいまの時刻は13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。町長の方から発言を求めておりますので、これを許可します。はい、町長。
先ほどですね、田村和久議員の一般質問の中で、学校のいわゆるその近隣公園のことにつきまして、測量を始めているというふうにお話をしたところでございますが、まだ測量は始まっておりません。訂正いたします。
町長の発言が終わりました。それでは一般質問を続けます。質問順3番、1番並木俊彦議員。
1番並木です。
1番並木俊彦議員に質問事項 1-1 について1回目の質問を許します。
1番並木です。今回初定例会初質問であります。よろしくお願いいたします。今回多数の皆様に送り出され議員となることができました。私はその皆様の代表であることを誇りに思い、そしてその自覚を胸にその皆様の代弁者として議員活動を行い、透明な調整、不公平のない平等の調整ができているか、景気がいいとは言えない中、大切な税金の執行ができているかを精査し、皆様のご意見を調整に届けていきたいと思います。では質問させていただきます。1、自治会を設立したマンションへの行政サービスについて、1、今、湯沢は人口が減少する状況にあります。人口減少は村、町等では致命的で、農業、商業、工業のすべての業種にとって発展の妨げとなり、町民が未来に対して投資ができない悪循環となります。人口を増やすには住む場所、働く場所が必須となり、先んじて住む場所の環境の整備が必要となります。今、湯沢の中のマンションが比較的安く購入できる状況にあり、このマンションをうまく利用して人口増加の対策に使ったらどうでしょうか。そのマンションの中には管理組合から自治会を作ったマンションがあります。湯沢に定住してマンションに住んでいただき、定住者には町からこのような行政サービスが受けられるということをアピールしていくことは大事なことではないでしょうか。このマンションの自治会の位置づけ、行政サービスの内容はどこまでできるのかをお教えください。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは並木議員の質問にお答えをいたします。議員がおっしゃられるように、リゾートマンションの管理組合はその性質からして町内会等と同列に扱うことは適当ではなく、マンション住民については既存の町内会に加入するか、マンション住民で自治会を組織することが望ましいと考えております。しかし様々な事情から難しい面もあると聞いており、町ではマンション住民に対し町内会等に加入していないことが行政サービスを受ける上で不利にならないように努めております。マンション内に設立された自治会については、住民が合法な任意団体を作ること自体は自由ですが、町が既存の町内会と同等に取り扱うかどうかについては一定の認定基準を定めたいと考えており、現在検討中であります。なお町が自治会として認定すれば、原則として既存の町内会と同等に取り扱うことになります。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい。なぜ人口増加対策としてマンションを使うのか、2つ理由があります。 一つは取り壊し等はマンションごとでその対応に違いはあるでしょうが、これだけ高さ制限なしのマンションの乱立が廃墟化することは避けねばなりません。二つ目は、マンションに定住者を作らないと、世界の流れである車、部屋の共有化、中でも部屋の共有化でもある Airbnb などを使い、投資目的でマンションを購入する人が出てくるからです。国会議員の中には、Airbnb 推進者もおられます。反対者を既得権益と指摘していますが、湯沢の宿泊施設や地域の皆様の継続した努力によって、食の安全、防火防犯が保たれています。マンションの部屋だけが保健所、消防の検査を受けずに宿泊商売をするのは片手落ちです。このような観点から、マンションの定住者に対して行政サービスを明確にして、マンションに住んでもらうことの重要性の認識が町にはあるのかお聞きしたいです。よろしくお願いします。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、議長。それでは2回目の答弁をいたします。定住者をやっぱり作っていくということは、それはそれとして重要なことだというふうに思っています。また今ほど Airbnb ですかね、お話がございました。東京等におきましても、いわゆるその宿泊施設がないと、少なくなってきたということで、このいわゆる東京のマンションをそういう形で宿泊施設にできないかというような取り組みが規制緩和の中で行われているということでございました。先日ですね、ある元教授の方と早稲田大学大学院の方が2度目になりますけれども、その苗場のマンションの活用ということで、この Airbnb の活用してはどうかというようなお話でしたけれども、その時私申し上げたのは、他のいわゆる地域と違って、私どもは観光の町でいわゆる宿泊事業者がいるということでございます。その宿泊事業者を圧迫するようなことのない中で、そのいわゆるマンションの活用を考えていってもらいたい、このように今お話をさせていただいたところでございますが、その定住者へのサービスの提供というのは、この1回目のお話でも、1回目の答弁でもさせていただいた通りですね、その一定の認定する基準というようなものをクリアをすれば、町内会と同様というようなことで扱いをさせていただきたいと、このように思っているところでございまして、そのマンションによってはですね、そういう自治会を作っていくという、そういう動きもあるように聞いてますし、先ほど田村和久議員からのお話もございましたけれども、いわゆる介護認定等々の問題、いわゆる特定をしていくというようなことか、そういうようなことをトータル的に考えても、やはりマンションの方々との共生ということを、湯沢の町では考えていかなきゃならないと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
あと総務省が5月12日地震や洪水などから避難する際に支援が必要な高齢者や障害者ら災害弱者の名簿を防災活動に積極的なマンションの管理組合に提供すると新聞に書かれておりますが、ここの防災活動に積極的なマンションの基準はあるんでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の3回目の質問が終わりました。町長答弁しますか。はい、はい、それでは町長の答弁を求めます。町長。
それでは3回目の答弁をいたします。 まあ、管理組合も防災組織にということで、5月13日にですね、国を経て県からも湯沢町にもその通達が来ているところでございます。この防災組織というもの、積極的な防災組織というかマンションの中でその体制を取っているということであるならば、これは対応していきたいというふうに思いますし、この自主防災組織というのが湯沢町でも今作られておりますが、マンションでも3つのマンションから自主防災組織に今加入をしているところでございます。従いまして、その積極的という中にあってはですね、その自主防災組織等を組織したマンションについてはやはり情報を提供するということはできると思いますが、まあ、ご承知だというふうに思いますけれども、そのまあこういう方々が住んでいるとかというさまざまないわゆる個人情報等につきましてはですね、湯沢町災害時要援護者名簿というものの事前開示の同意書というのがございまして、その同意の開示をですねしている方については、その積極的ないわゆるマンションの防災組織というところにお話をすることができるというふうに思います。この今湯沢町の災害時要援護者という中での同意をされている方が町場で462人の方がいて、マンションには27人の方がおられるということでございますので、すべての事柄の人たちについて それぞれの情報を開示するということではなくて、いわゆる同意というものをいただいた中で、その自主防災組織等を組織している団体についてはやはり開示することができると、こういうことでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番並木俊彦議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、人口増目標が人口増加でやっと人口減少を食い止めることができると思いますが、この湯沢町がどのように対処していくか大雑把でいいのでお教えください。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2の1回目の答弁をいたします。このことにつきましては、高橋巌議員の質問でもお答えいたしましたけれども、まあ、今回はこのマンション関連で、まあ、丸2ということに今書いてあるというふうに思いますので、ですけれども、その人口ビジョンに基づく、まあ、人口ビジョンをこの6月にですね、まあ、作り上げていくわけでございます。その人口ビジョンをもとに、この10月から12月について、いわゆる地方版、湯沢版の地方版の総合戦略の策定というものを行っていきたいと、まあ、このように考えております。まあ、改革発策でも、まあ、申し上げました通りですね、若い人が住むことのできるまちづくりという中で、その子育ての支援や、あるいは結婚や出産やさまざまなことを応援をしていくということと、国のいわゆる町人仕事創生法の中にも書かれて記載されている通りですね、まあ、働く場の確保ということ、そして何よりもその今申し上げた若い人たちのいわゆる支援の体制、加えてその東京23区からどのようにこのユーザーの魅力あるものをでこの引きつけてくるかというようなことと、この地域とこの他の地域、今の時代に見合ういわゆるその地域を作り上げていく中で、地域同士のいわゆる連携をしていくと、こういうことを目指してやっていこうと思っておるところでございまして、若い人が、あるいはお年寄りが、また子どもたちが元気に働く、元気で笑顔のあふれる町というものを目指して今この作成をしているところでございます。この湯沢町の特性を生かした施策というもの、このことを踏まえて人口増というものを実現をし、働く場というものを作り上げていくということと、リゾートマンション、このいわゆる59棟1万5千戸と言われているわけですけれども、この活用というのもですね、湯沢町の特性の一つだというふうに今捉えておりますので、そのように一生懸命頑張っていきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、 マンションの定住者を増やし、絶対にあのマンションの廃許可がないようにお願いいたしたいと思います。で、もう次の、じゃあ2の問題、あの質問に。
はい。はい、それでは1番並木俊彦議員の質問事項1については終了いたしました。次に、1番並木俊彦議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。2、六日町病院の産婦人科がなくなったための緊急時の町の対応について。六日町病院の産婦人科がなくなったため緊急時の湯沢町の対応を伺いたい。ある病院では病院から遠い妊婦さんは臨月近くになると病院の周辺に宿を借り対応しているそうですが、もし臨月近くになり基幹病院の周辺に宿を借りたときに町から何らかの補助が必要であると思うのですが、どのように考えているのか伺いたいです。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。出産時において妊婦が出産した医療機関の付近に宿泊した場合、その宿泊費や交通費を助成する事業は離島を持つ自治体などでいくつか展開されています。そのような自治体では急に産気づいたときに医療機関まで移動に相当の時間がかかる、または移動そのものができないという地理的要因から妊婦さんらに安心を与える意味で、事業展開をしているようであります。一方、湯沢町においては幹線国道として国道17号線が整備され、関越自動車道のインターチェンジも町の中心部にあることから車で他市町村へ移動することに大きな問題はないと考えております。出産は病的なことではないということから、出産が間近になったときは自家用車やタクシーで医療機関に向かうことが一般的で、救急車で搬送するということは緊急時のことだけと認識をしています。もちろん一刻を争う状況といった緊急時には救急搬送を要請するべきであると考えます。この度六日町病院の産婦人科がなくなり、距離の遠い魚沼基幹病院に行くことを不安に思うことも最もなことであります。魚沼基幹病院は関越自動車道大和スマートインターから至近距離にあり、六日町病院と比べて特に救急搬送に問題はないのではないかと考えております。以上のようなことから、現状は出産時宿泊費助成事業等の展開は喫緊の必要性はないとのではないかという認識であります。距離は遠くなりますが、魚沼基幹病院で出産する場合に高度な医療対応が必要であっても基幹病院で対応が可能なため、そのメリットは大きいものがあると思います。ただこれから少子化がより進展して一人一人の子どもに対するより手厚いケアが望まれるようになれば検討しなければならないことの一つと思います。今後妊婦さんのさまざまなニーズを丹念に拾い上げた上で考えていきたいと思います。また出産にあたって不安なことがあれば妊婦検診の際に医師に相談したり保健センターの保健師に問い合わせるというなどをしていただくことが良いかというふうに思います。このように答弁をさせていただきますけれども、やはり一番大事なことはですね、その臨月間近になってという、そのいつ生まれるかわからないということもあると思うんですけれども、例えば緊急にですねお腹が痛くなったとか、あるいは何ですかね、体の調子が悪くなったとか妊婦がそう思ったときはですね、このやはり町なり、あるいはこの相談をされている方々が今どちらかというと子どもたちと若い世代というのは別々に親と住んでいて、どのように対応していいかわからないということがございますから、そういう点でもし何かあったら遠慮なく救急車を呼んで病院にね行くというようなことの指導がされるということも必要ではないかと、このように思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問を入れています。
はい。と人口増加の目的により出産の重要性は前よりも格段に上昇しています。 今一番の問題は2つあります。1つ、大和インターがスマートインターチェンジであり6時から22時しか利用できないこと、もしこの時間帯以外であれば国道17号を使わなくてはいけません。2、新潟県での未熟児、超未熟児の受け入れ体制、低出生体重児を受け入れる新生児特定集中治療室と NICU は長岡日赤病院と新潟市民病院、新大附属病院の3つしかありません。出産は 7ヶ月で産んでも新生児は助かります。1秒を争う妊婦さんにこのような高速道路のスマートインターチェンジの使用するリスクも考えてもう1回のご答弁をお願いいたします。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、そう、まあ人口増加、ね、そして、生まれている子どもというのがやはり町にとって国にとってとても大事だということ、これは議員がおっしゃられる通りでございます。従いまして先ほども、まあ、申し上げましたけれども、今後ですね、このようなことが、こういうその、まあ、問題等々がご指摘されたようなことがあるとすれば、これは、まあ、町としてもやはりその子どもたちのいわゆるその子育ての支援体制や出産の支援というものをしていかなければならないわけですので、まあ、真剣に考えていきたいというふうに思っています。この超未熟児の問題や新生児特定受け入れというようなことの中で、大和インターが22時までというような今ご指摘もございましたが、先日この大和の基幹病院を見させていただいたときに、その新生児受け入れに対して素晴らしい体制が整っているというふうに思っておりましたので、これらの問題についてはお願いできるのではないかなというふうに自分は思ってましたが、もし今ですね、並木議員のご指摘の通りであるとすれば、それらの事柄についてもさまざまに検討して、その若い夫婦がちゃんと子どもが産める、そういう体制というものをね、作っていきたいとこう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
早産で生まれ、新生児で超未熟児で生まれると、まず最初未熟児網膜症の心配があります。これちょっとでも遅れると網膜が内側に剥がれて失明な恐れがあります。それで今回大和がスマートインターチェンジってことなんですが、これを魚沼、南魚沼市、湯沢町でどうにかならないかどうか、町長にお聞きしたいと思います。
はい、1番並木俊彦議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ご提案のことについて、きちんとですね、把握をして、そしてその上でそのスマートインターの解消等々についての要望であったり陳情であったりということがしなければならないということであれば当然やります。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番、並木俊彦議員に質問事項3の1について1回目の質問を許します。
はい。3番、湯沢町スポーツ施設の改修新設について、1、湯沢町のスポーツ施設の改修や新設を町民の意見を集約して実施としていただきたい。南魚沼市と同じようにスポーツ施設を作るのは到底無理だと思います。湯沢町のスポーツ関係者や宿の意見を集約し、あるスポーツの特化した町の施設づくりが必要かと思われますが、どう思いますでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3番目の質問についてお答えをいたします。 スポーツ施設について現在新設という予定はございません。今年度予定しているテニスコートの改修については各観光協会へのアンケートを反映し、フットサルコートに改修するものです。現在湯沢町には多数のスポーツ種目の団体個人が訪れて湯沢を楽しんでいただいています。また施設も野球場、陸上競技場、多目的アリーナ、個人施設も体育館や道場、グラウンドで、その宿で様々な種目の方々が来ております。この中から特定をしていくということはちょっとやっぱり難しいのではないかと思います。あえてこの湯沢町全体で特化して何かの町とスポーツで作るとすればスキーの町湯沢というようなことができるのではないかと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
先ほどきらりと光る湯沢町を作るにはとにかくスキーは冬なんですけども、冬は今暖房費や灯油経由代すごくかかり、夏お客さんを止めないと宿は維持していけないようになっています。そこで本当に夏特化した町づくりが必要となってくると思いますが、もう一度お考えをお聞かせください。
はい、1番並木俊彦委員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。確かに言われる通り冬だけではなかなかやっぱり成り立っていかない。中里地区のですね、民宿等を見てもやはりその夏冬の割合が冬が3割5分、夏が6割5分というようなところが大変多くなってきています。そしてその中で先ほども申し上げましたけれども、中里に限らず岩っ原も湯沢も浅海も、浅海はどちらかといえばサッカーが盛んで、あと音楽が盛んでというような地区でありますし、中里は中里で剣道の方が来たり、あるいはバレーボールが来たりといろいろであります。そういう中で今ほど申し上げた通り、新たにこれにしてと、今この平成27年8年というこの段階の中で、このいわゆるスポーツの町というようなやり方はなかなか難しいのではないかなと思って今お話をさせていただいたところで、でそのなぜスキーかというと、そういういわゆるそれぞれの枠組みを乗り越えた中で冬はこう一本になっていかれるということがございます。湯沢町の観光客数が432万人ですけれども、そのうちの257万、いわゆる6割がいわゆるスキーのお客様だという、そういうことを考えてもやはりスキーというものには特化するだけのまた価値はあるのではないか、そういうような意味合いでスキー産業の振興というようなことも考え、また子どもたちの当然のことながら教育的なことも踏まえてですね、ワールドカップアルペンへの取り組みというようなところを始めさせていただいたところでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、でそれで2スポーツ施設の抽選方法の現状は、
ちょっと待ってください。
はい、
2回3回目質問しませんね。
あ、しなくて、はい、
はい、それでは1番並木俊彦議員に、質問事項3の ② について1回目の質問を許します。
② スポーツ施設の抽選方法の現状はどのようになっているのか お聞かせください。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、3の丸2についての1回目の答弁をいたします。中央公園スポーツ施設の抽選会は指定管理者が実施をしております。抽選会の参加者の人数に応じてくじ引きで順番を決定し、順に条件内で予約を受け付けております。2回目以降も参加者で9時により順番を決定し、順に予約する形式で実施しております。抽選会においてはルール・マナーを守り、公平・公正に 行われているものと認識しています。参加者には宿泊施設の代表で参加される方の証明として事前に抽選会 ID カードを発行しており、参加できるのは代表者となる者1名限りで、本人の抽選会 ID のカードが持参者のみとなっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、と1の問いで新設の施設は作らないという答えであるのであれば、とスポーツ施設は私たちの税金で作られています。税金を払う納税者の宿泊施設は同じ権利を持っています。1回の抽選で逃せば100万円近くは売り上げが違ってきます。施設のある宿は自分の施設を明かしてでも町の施設を取ることができるんです。本当に抽選がちゃんとできているかの確認を、できているか本当に思われていますでしょうか。
1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは2回目の答弁をいたします。確かに町民の皆様の貴重な税金で施設が作られていることは紛れもないことでございまして、その中でそれぞれが平等公平公正にその施設を使っていきたいということは当然のことでございます。今ほど1回目の質問でもお答えをさせていただきましたが、このいわゆるその ID カードというものを使って、その人でなければ抽選に参加することができない、そして当然のことながら、その当選をした方がその期間その合宿をあるいは宿泊を使っているものであるというふうに、認識をしているところでございますが、もしそういうことができていないということであるならば、これはやはりきちんとやはり是正をしていくということを考えていかなければならないと思います。このいわゆるそのマナーとかという問題ではなくて、これはもうルールですよね。ルールというのは法律や条例と同じことで、守らなければならない、そういうことになっているわけでございますので、そういう形で、やらせていただいているというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員、3回目の質問を許します。
はい、これは本当に一斉にみんなでルールを守らなきゃできないことなんで、4番の質問に移らさせてもらいたいと思います。
それでは、質問事項3の丸については終了してよろしいでしょうか。
はい、
それでは1番並木俊彦議員に質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、スポーツ施設での南魚沼市との連携について、南魚沼市と連携し、ユーザーのスポーツ施設と南魚沼市の施設とで大会誘致とかの考えはあるかどうか町長にお伺いいたします。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは4についての1回目の答弁をいたします。今ご提案がございました、南魚沼市と その大会誘致の連携、これはぜひやっていきたいとこのようにも思っております。平成21年冬季国体のジャンプ競技石内丸山シャンツェで、ユーザーでアルペンをということで、行われ、ました。全国規模で、例えばなくてもですね、同好会の例えばラクロスであるとかフットサルであるとかですね、そういう500人とか1000人規模とそういうような大会ができるのではないか、このように思っています。ただですね、南魚沼市にはご承知の通り大原運動公園をはじめ多くの体育施設があります。上野原にはバレーボール専用の体育館もございます。そういう中で単独でも南魚沼市としてはやろうと思えばできるわけでございますから、やはりその互いのメリットですよね。 をやはりよくやはり考えた中でこれを進めていかなければならないと思っております。ぜひですね、この南魚沼市との連携の中でそういう大会が今のこのいわゆる夏場の限られた期間でなくて秋間のところでできないかというふうに自分も思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、大会であれば施設がなくてもお客さんを呼べると思います。この大会の重要性についてもう一度町長にお聞き したいです。もしこれらが湯沢の若手が一生懸命大会をすることになったとき、湯沢町としてのバックアップをしてもらえるのかどうか、それをお聞きしたいです。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をいたします。先ほども申し上げました通りですね、そういう大会誘致を行うことで当然なことながら、経済的な、波及効果、経済的な効果というものができますし、いわゆる南魚沼市との人的な交流ということもこれができてくるわけでございますので、さまざまなことを行う中では大変有効なことだというふうに思っています。そういう中で、その若手の方がこのいわゆるその南魚沼市と湯沢町で手を取り合って大きな大会を誘致していこうということにつきましてはですね、私も町を挙げてこのできるところ、できないところをきちんとやっぱり見極めなければなりませんけれども、応援をしていきたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、では次の質問に移らさせて、
質問事項4については終了してよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項5の丸1について1回目の質問を許します。
はい、5、ユーザーでの民宿の生き残りについて、丸1、今中里観光協会、原観光協会等ではその地区を挙げて自然整備を一生懸命行っています。湯沢町での民宿の生き残りは、この自然を大事にすることを文化にし、活動していくことだと思われます。この自然を大切に保っている事業にこそ、手厚い補助を行うことが町の発展につながると思いますが、どう考えていらっしゃいますか、質問いたします。
はい、1番、並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは5の1について答弁をいたします。中里観光協会では片栗の里、ホタルの里、原町内では水場町の群生地をそれぞれ整備をしていただいております。また浅川地区でも、ボードウォークと水場町の里というようなことでの整備をいただいているところであります。それぞれの事業に町では各地域の皆様と相談をしてご支援をしてまいりました。いわゆるその元気な町づくり交付金であるとか、そういう中でですね、町づくり交付金を含めて補助体制を取ってきたところでございますので、今後についてもですね、その方々と相談をするないたしながら、その補助ということを続けてまいりたいと、このように考えております。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
町のイベントをたくさんするよりは、自然環境を守ることの方にお金をかけた方が将来的発展があると思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ丸一の質問は終わります。
はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項5の丸2について1回目の質問を許します。
はい、自然を守る文化は 子どもの伝統と文化を誇りに思う郷土愛を大切にする教育につながると思いますが、中里地区で今回地域の子どもに川に名を取ってもらい、地域ぐるみで自然を守る活動をしています。このような地域と学校で自然環境を守る尊さを教えることこそが I ターン U ターンにもつながると思いますが、町長はどうお考えでしょうか。
はい、1番、並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは丸2の1回目の答弁をいたします。今議員ご指摘の通りだというふうに思っています。その豊かな自然の中で子どもたちがこの湯沢を誇りに思う、そして時代を担うたくましい子どもを育てるというのが湯沢学園での目標でもございます。我を磨く、人を思い我を磨くという中での取り組みが今湯沢学園で行われているわけでございます。湯沢町の伝統や文化、子どもたちに学習してもらい、郷土愛を大切にする教育は今後の湯沢町を発展させていく上でも大変重要なことであると認識しています。そのため湯沢学園統合前には小学校3、4年生の社会科の資料集として作成した私たちの町湯沢から統合を機に新たに大好き湯沢を作成しました。内容は湯沢町の歴史や文化についてのページを増加させ、3年から4年の上巻と5年から9年までの下巻として作成し、各学年において湯沢町の伝統文化について学習することとしています。また今後これまでの観光ボランティアを雪国館の案内だけでなく対象を町全体に広げてまいりたいと思っています。先ほどの子どもたちが川に名を取ってという取り組みを紹介されたところでございますが、またこの中里地区では近々その蛍祭りですかね、蛍の夕べというようなものがあると思いますので、その川にな、をそうやって、取って、その蛍の幼虫に食べさせる、そういう取り組みの結果、ああいう大きい蛍がいっぱい出たというようなことを教えるということもとても大事なことではないかと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、この自然を守っていく、それを子どもに引き継ぐってことが本当に大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回の質問はもう終わります。
以上をもちまして1番並木俊彦議員の一般質問を終わります。